いやー、いきなりすごく深くて重いテーマから入りましたね。
ええ。
普通ならそうですね、ちょっと豪華な腕時計を買おうとか、夫婦で長期間の海外旅行に行って思い出を作ろうとか、そういう方向に行きがちじゃないですか。
確かに何か記念になるような高価な品物か特別な体験を選ぶ方が多いでしょうね。
でも今回の深掘りでは、ある専門職の男性、フィルという方が選んだ、ちょっと信じられないようなアプローチに迫ります。彼はですね、歯車と金属の櫛歯で構成された現代のテクノロジー製品を、なんと音のなる自伝に変えてしまったんです。
歯車と金属で自分自身の人生の軌跡を語るっていうのは、まさにテクノロジーと人間の深い感情が交差する、すごく興味深いお話ですね。
そうなんですよ。今日私たちが探求していくのは、ミューロボックスというスマートオルゴールを展開する公式の視点から書かれた、ある顧客の真実のストーリーです。記事のタイトルは、21曲の専用オルゴール編曲で綴る妻との20年間の命の絆というものです。
つまり、一見すると無機質に思える機械の箱が、いかにして生死とか愛、そして人間の回復力を宿す器へと変わっていったのか、そのプロセスを分析していくわけですね。
はい。さて、これを紐解いていきましょう。でも正直なところ、私が最初にこの資料を読んだときはかなり戸惑ったんですよ。
ほう、どのあたりに戸惑ったんですか？
フィルはすごく多忙な専門職の方なんですね。それなのに、妻との20周年という記念すべき年に、わざわざミューロボックスに21曲ものオーダーメイド編曲を依頼して、なんと1年もの歳月をかけて計画を進めたんです。
丸1年がかりのプロジェクトですか。それはすごい情熱ですね。
でも今の時代、Spotify とか Apple Music で21曲のプレイリストを作るなんて、たった30秒でできることじゃないですか。なぜ彼はわざわざ実体のあるスマートオルゴールにここまで執着して、そんな膨大な時間を割いたんでしょうか。
そのなぜオルゴールだったのかという疑問を解くには、まず彼らがこの20年の間に経験した最も過酷な時期の背景を知る必要があるんですよね。
ああ、資料にもありましたけど、本当に想像を絶するような困難が重なっていたことに驚きました。
ええ、奥様が深刻な健康危機に直面して、まさに死の境をさまよっていた時期があったんです。しかも信じられないことに、全く同じタイミングでフィル自身も最愛の親族を失うという二重の悲劇に見舞われているんですよ。
人生のどん底という言葉でも足りないぐらいですよね。精神的にどれだけ追い詰められていたか、想像するだけで胸が苦しくなります。
記事の中でフィルは当時の数えきれない日々をただ涙に暮れて過ごしたと振り返っています。果てしない暗暗闇と無力感の中にあって、彼らにとって唯一の慰めとなったのが、妻がお気に入りの曲を弾くのをただ静かに座って聴く時間だったんです。
なるほど。つまりフィルが求めていたのは、単に音楽を消費するという行為じゃなかったんですね。
そういうことになりますね。
なんていうか、仕事のプレッシャーが限界に達したとき、私たちがノイズキャンセリングイヤホンでお気に入りの曲を聴いて冷静さを取り戻そうとしますよね。フィルがやろうとしたのは、その抽象的な避難所を目で見えて触れることができる物理的な存在に変えることだったんでしょうか。
ここで興味深いのはまさにその点です。心理学的に見ても、自分が深く馴染んでいる音楽というのは非常に強力な安全安心感を呼び起こすんです。一種の心理的防衛規制として機能するんですね。
ああ、音楽が心を守る盾になるわけですね。
ええ、ただスマートフォンで再生されるデジタルな音楽データというのは、どこまで行っても仮想の存在であって、物理的な重みが欠けているんです。
確かに、触ることはできないし、重さもありませんからね。
過去にどん底を救ってくれた曲が、実体のある金属の振動を通して目の前で物理的な音として鳴り響く。その時それは単なる音楽ではなく、彼らの苦難を共に乗り越えた生きた目撃者になるんです。
生きた目撃者ですか。すごくしっくりきます。
フィルは無形の寄り添い、つまり伴奏感を実体のある箱に封じ込めたかったんだと結論付けられますね。
実体のあるオルゴールが必要だった理由はすごくよくわかりました。ここからが本当に面白いところなんですけど、なぜ編曲家の劉先生とムーローボックスのチームは、完成までに丸1年もやり取りを繰り返す必要があったんでしょうか。
そこがテクノロジーと物理法則がぶつかる一番の難所なんですよね。
今はテクノロジーが発達している時代じゃないですか。ミディファイルをシンセサイザーのソフトに放り込めば、3秒で変換できるはずです。スマートオルゴールといっても、なぜそんなに技術的に難しいんですか。
それは私たちがスマートということがから何でも瞬時に処理できるデジタル機器を想像してしまうからですね。実はスマートオルゴールの中には隠された電子スピーカーなど一切なく、純粋なメカニックなんですよ。
スマホから Bluetooth で飛ばして、スピーカーからオルゴール風の音源を流しているわけではないんですか？
全く違います。アプリからのデジタル信号を受けて、内部のモーターが本物の金属の櫛刃を物理的に叩いているんです。つまり、40音の物理オルゴールのために編曲するというのは、複雑な世界の名画をたった15色かつ半分の筆を失った状態で描けと要求されるようなものなんですよ。
15色で名画を再現、それは無茶な要求ですね。でも音を減らすだけなら1年もかからないような気もしますけど。
そこで決定的な物理的制限が立ちはだかるんです。電子ピアノなら同じ鍵盤を1秒間に10回連打することなんて簡単ですよね。
ええ、ダダダダダって連続で鳴らせますよね。
でもオルゴールでは不可能です。同じ金属の櫛刃が激しく振動している最中に再びピンで叩こうとするとどうなると思いますか？
ああ、ギターの弦が振動しているところに硬いピックを無理やりぶつけるようなものですよね。
まさにその通りです。美しい連続音ではなく、ガチャンという非常に耳障りな金属の衝突音、つまりノイズが発生してしまうんです。
なるほど。それは盲点でした。デジタルならいくらでも重ねられる音が、物理法則のせいで制限されてしまうんですね。
だから劉先生は原曲の楽譜をそのままコピーすることができなかったんです。手品師のように同じ金属の刃を連続して触らないという前提のもとでリズムを暗示しなければなりませんでした。
鳴らさない音でリズムを感じさせるわけですか。すごい職人技ですね。
ええ、そうやってあたかもそこに完全なオーケストラがあるかのような錯覚を作り出さなければならなかったんです。この1年間の苦労は機械の性能を極限まで引き出すための人と技術の対話だったと言えますね。
一音一音が血のにじむような努力で作られたからこそ、フィルが選んだ21曲は単なるヒットメドレーではなく、彼の人生の重層的な意味を持っているんですね。
そうですね。その21曲はまさに彼らの人生の起伏を刻んだ3つの楽章として構成されているんです。
その第一楽章は希望ですね。2つの新しい命、つまり子供たちを迎えた時期を代表する曲として、スタジオジブリの魔女の宅急便から出発という曲を選んでいます。
非常に軽快で、これから始まる道への期待に満ちた素晴らしい選曲ですね。
ええ、この軽快で道への期待に満ちた曲が、どんなに困難な時でも家族を支える希望の光を象徴しているんですよね。
しかし、その明るい希望だけでは乗り越えられない最大の危機が訪れます。それが第二楽章、絶望と戦火の戦いです。
奥様の重病という絶望の淵に立たされた時期ですね。
この最大の危機の場面では、軽いアニメのサウンドトラックではその重さに耐えきれなかったんでしょう。フィルはここで直感に反するような選択をしています。選ばれたのはディズニーのヘラクレスの主題歌、ゴー・ダ・ディスタンスでした。
私もこれを読んだ時すごく違和感があったんです。だって結婚20周年のロマンティックな記念品ですよ。タイタニックのテーマとか、もっと甘いラブソングを選びそうなものじゃないですか。
これをより大きな視点に結びつけると、すごく深い意味が見えてくるんです。これは妻へ向けたロマンチックなラブソングではなくて、果てしない暗闇の中でフィル自身に向けて歌った戦歌だったんですよ。
自身を鼓舞する戦歌ですか。
愛とは常に甘いものではなく、疲労困憊していても家族のために残酷な世界を支え続けるという重い責任なんですよね。オルゴールのチクタクという機械音は、彼が歯を食いしばって前に進んだ足音そのものだったと解釈できます。
なるほど。愛は美しいだけじゃない、責任と覚悟なんですね。その無骨な機械音すらも彼が重荷を背負って歩いた証になるなんて、鳥肌が立ちました。
そして人生の酸いも甘いも噛み分けた後の最終的な選択、第三楽章がマイケル・ジャクソンの I just can't stop loving you です。永遠の約束を象徴しています。
ただお前を愛すのが止まらないですね。でもここで一つ疑問なんですけど、フィルはこの編曲の余韻を絶賛していましたよね。デジタル音楽でもリバーブ、つまり残響エフェクトをかければ済む話ではないんですか。
実体のある機械の余韻はデジタルエフェクトでは絶対に模倣できないんです。金属の振動が下部の木製共鳴箱に伝わり、その場の湿度や木の材質と共鳴しながら空気中で消えていくんですよ。
なるほど。 その空間の条件によって毎回音が変わるということですか？
ええ、再生するたびに環境の温度を帯びる生きた音なんです。生死の試練を乗り越えた後の真実の描写としてこれほどふさわしいものはないでしょう。
その場所にしか存在しない生きた音なんですね。そんな1年にわたるプロジェクトが完了し、この生きた音を受け取る瞬間もまた特別な儀式でなければならなかったわけですね。
そうです。フィルはこの心血の注がれた機械を段ボールに入れて宅配便で送らせるようなことはしませんでした。家族4人を連れて室ボックスの三重にあるオフィスへ自ら足を運んだんです。
台湾の三重ですね。わざわざ直接受け取りに行ったと。
ええ、そこで創設者から開発の初心を聞き、エンジニアと編曲家の執念を肌で感じたんです。
そしてこの名盤にはフィルの誓いの言葉が刻印されました。 We are meant to be, always have, always will. True love comes once in a lifetime. 私たちは結ばれる運命にある。過去も未来も真実の愛は一生に一度だけという言葉です。
この刻印とともに彼らの20年間が永遠の物理的な形になったわけです。
海外旅行から帰った家族4人がリビングでこの聞き慣れたメロディーを聞き、過去の苦痛が現在の最も尊い幸福へと昇華する光景が目に浮かびますね。
本当に美しい瞬間だと思います。
つまりこれはどういう意味なのでしょうか？記事の最後でフィルは、一つのアイデアがいかにして新しい産業を生み出すか、ムロボックスがその答えを出したと語っています。
これは重要な問題を提起していますね。この物語は現在のスマートオルゴールがもたらす新しい価値を私たちに教えてくれます。従来のオルゴールは同じ15秒のメロディーをひたすら繰り返すことしかできず、複雑な人生のストーリーを語ることはできませんでした。
確かに15秒のループでは深い絶望も這い上がる希望も表現しきれませんよね。
しかし現代のムロボックスはその制限を完全に打ち破りました。21曲あるいは無数のオーダーメイド曲を搭載し、生命の軌跡を機械の音に色に正確に刻み込むことができるんです。この動的かつパーソナライズされた伴奏の価値は従来のオルゴールには到底及ばないものですね。
私たちは全てがクラウド上にある時代に生きています。あなたも Spotify で思い出のプレイリストを作ったことがあるかもしれませんが、50年後にはサーバーが閉鎖され全てのデジタルな足跡が一瞬でゼロになるかもしれません。
デジタルデータは本当に儚いものですからね。
しかし歯車と金属で音を奏でる物理的な箱は物理法則が存在し、誰かがそれを回す限りその音を響かせ続けます。
物理的なものが持つ永遠性ですね。
もしあなたにも曲数の制限がなく人生の起伏を正確に奏でることができるスマートオルゴールがあったなら、全てが簡単に削除されてしまうこのデジタル時代に、あなたの人生で決して消えることのない絆を定義するために自分自身にどんな21曲の専用メロディーを書き残しますか？
本当に深く考えさせられる問いですね。
ぜひあなただけの21曲を想像してみてください。本日はこの探求にお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。